足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今、まあ、ゴールデンウィーク真っ最中なんですけど。
真っ最中やし、これ配信されるの水曜日から5日の子供の日ですよね。
あ、そうですね。
もう誰も聞いてないでしょ。もうねえ、そんな。
そうですね、僕もな、馬娘にハマってしまいまして。
もうあかんやん。もうええ年こいたおっさんがゲームハマっても
う。いや、なんかあんだけ話題やとね、ついつい。いや、最初はね、またなんかちょっと、あ、うん、好みのゲームやな、思ったんですけど。
うん。ね、やり始めたら。
やり始めたこれがまた、やっぱり、あ、流行るのわかるわと。
わかるわと思いつつ、自分も、ハマりの。
いやいや、もう本当にもうこれね、ゴールデンウィーク、今日が、まあ、収録がね、3日じゃないですか。
うん、はい。
はい。1日から始めて、ずーっとやってますね。眠い眠い。
いやいやいや、いやいや、ちゃんと仕事してよ、仕事。
はいはいはい。今もね、全然、ね、足立さんに収録ですって言われるまで気づかんぐらいやってました。
気づかんぐらいし。で、始めたら始めて、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってとか言ってなんかやりに行っとるし。
いや違う、ちゃんとね、霧のええとこまでやっとかんとね、忘れるじゃないですか。
いや、年やから。何がメインやね、もうなんか。
まあまあ、それはそんなことは置いといて、ね。はい。ニュースの方ね。だから来週が特番やから、はい、
うん、
ね、しばらく空くんで、きっちりニュースの方行きましょう。
はい。
はい。では今週のニュースは8件です。Google の親会社アルファベットは、第一四半期の決算を発表し、Google のクラウド事業の売上高が40億4700万ドルに達したと報告しました。前年同期比で 46% の増加となります。
まあ、Google さんですね。まあ、こうも順調で、まあ、いわゆる、巣ごもりの需要だとは思うんですけども、まあね、一応順調ではあるんですが、ただ、報告の内容を見ると、やっぱクラウド事業の営業損失は、やっぱり、相変わらず、大きくて、まあ、ただ、前年よりも縮小はしてるらしいんですけども、まあ、その分を逆に広告でカバーしまくって、これだけ、売り上げ伸びてるということで、まあね、家にいる時間が多いし、まあ、これだけね、ネットとかなんやかんやみんな家にいると見るし、手元にスマホもあるしで、まあ、Google さんは順調に伸びてるのかなと、そんな気はします。
Amazon.com は第一四半期の決算を発表し、純利益が過去最高を更新しました。コロナ禍の巣ごもり需要の高まりを受け、大幅な増収増益で、売上高は前四半期に続いて1000億ドルを超えました。
まあ、ガーファーと言われるところの A の部分のアマゾンですけれども、まあね、ここももう言うまでもなく、これだけ外で買い物をしなくなっているので、まあもうね、アマゾンの売り上げはすごいことになってきてますよね。でも、逆に、そのアマゾンの、宅配の方ですよね。その配送の方が全然追いつかないような状態になってて、まあ、いわば、今までクリスマスとかね、年末年始とか、そういった時にめちゃくちゃ忙しくなってたのが、もうそれがずっと続いてるような状況になってきてるし、だんだんもう、 日用品をね、もうアマゾンでもどんどんみんな買うようになってきてるし、まあ、そうなるとね、まあ、こういう通販をやってるところは今もう本当すごい利益が伸びるし、で、まあ、これをどういうふうに今後のね、次のところにつなげていくのか、まあ、アマゾンなんかはプライム会員がものすごく増えてきてるということなんで、おそらくこの時期にそういうものを増やしていって、定額でね、こう収入が確保できるような形を作っていって、まあ、次に備えてるんだなと。だから単純にこう今伸びてるだけっていうよりも、プラスその先を見て、今いろんなサービスを入れ込んでくる通販業者とで、その数年後に大きな開き出るんじゃないかなと思います。
Facebook は第一四半期の決算を発表し、売上高、純利益ともに第一四半期として過去最高を更新しました。売上高は前年同期比 48% 増、純利益は 94% 増の94億9700万ドルでした。
はい、GAFA の F の Facebook ですけれども、 Facebook も、まあ、広告収入やっぱりね非常に大きくて、それでものすごく増えてきてる。やっぱりその企業も今こうなってくるとね、そのみんなネットに接してる時間の方が圧倒的にやっぱり多いので、テレビとか新聞雑誌とかそういったものに広告出すよりもネット広告出した方が圧倒的にやっぱり広告効果は大きいんですよね。そういう結果、そのこともあって Facebook での広告を出す企業は多くて、やはりFacebook って、すごく細かくユーザーをね絞り込んで、広告を打つことができるので、まあ、その辺は非常に企業としては使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、ただこの先ですね、やっぱりFacebook なんかも、マーケットの機能、マーケット、要は売買できるような、機能とかね、そっちのサービスとかを追加するような、ことを始めてるので、おそらくその広告だけじゃなくて違う、こう、収入源をね、もっといろんな形で確保していくように、これからなってくるだろうなと思います。
アップルは1月から3月の決算報告を発表し、売上高は896億ドル。純利益は236億ドルと報告しました。Mac の売上高は前年同期比で 70% 増、iPhone は 65% 増、iPad は 78% 増と、すべて大きく売上を伸ばしています。
はい、GAFA の、もう一つ A の Apple ですけれども、こっちももう、どんどん売り上げが伸びていると。でやっぱりアップルの場合はMac とか iPhone とかハードウェアも込みで売れてるっていうところがやっぱ大きいですよね。でその iPhone とか使い始めるとやっぱりいろんな形で便利になるので、iPad をその後購入したり Mac ですね、パソコンの方の Mac を購入してやると、そうするといろんなデータのやり取りとかいろんな使い方がすごく便利になってくるので、やっぱり一箇所こう使い始めるとどんどんどんどん Apple の製品ばっかりになっていくという傾向にあるので、まあここら辺でね、すごくこう増えてきてるんじゃないかなと思います。で、エリアを見てもですね、地域別の売上とかを見ていっても、全世界的にやっぱ売上、伸びてきてますし、もう、やっぱね、非常に今順調にアップルも伸びてきてるんだなというのがわかります。
政府はデジタル市場競争会議を開き、急成長するインターネット広告分野の課題への対応策を整理した最終報告をまとめました。GAFA などの巨大 IT 企業に対する取引の透明化や、ネット広告分野を対象として、必要なルール作りを進めていく方針を明記しました。ネット広告に対して何らかのルールを導入した国はまだないとのことです。
これについては後半にしたいと思います。
AI 事業を手掛けるイエローストーンは、ウェブブラウザで使える AI 音声合成サービスを公開しました。利用は無料で、サービス名と URL を記載すれば、法人、個人を問わず商用利用も可能です。
はい、音声合成のね、サービスっていろんなところを出してきてるんですけれども、ただ無料で使えて商用利用も OK っていうのはなかなかね、なかったんですね。で、有料でも、商用利用しようとするとですね、個人用のライセンスでは無理で、商用ライセンスで別に、まあ、いろんな業者があるんで一概には言えないんですけども、やっぱり何十万とか払わなきゃいけないとかね、そういったものが多かったんですが、今回もう商用利用でも OK と。で、ここの、その、どこのサービス使ってますよっていうのを明記して URL を貼っ付けてくれれば、別に制限かけず、商用利用をしてもいいですよっていうことなんで、まあ、こういうのがね、出てくると、音声合成を使う企業が、もう本当、中小企業とかでも使えるようになるし、まあ、それこそ、その、ウェブだけじゃなくて、YouTube みたいな、サービスとかね、と、音声配信とか、そういうものに関しても、その、最初の、イントロというかね、番組の始まるとこ、音声の始まるところの、その、言い方とか、そういうの、タイトル読んだりとか、そういうものを、こういった音声合成のもので、作っていってですね、やるとか、まあ、いろんな形がね、使えるんで、まあ、こんなのが出てくると、非常に、そのこれまでなかった広告宣伝の仕方ができるので、非常に面白いことになってくんじゃないかなと期待しています。
IBM やシスコなどが結成したインクルーシブネーミングイニシアチブは、IT 業界の用語で中立的な言葉を使うことを推進し、使用すべき用語とすべきでない用語の一覧を公開しました。例えば、ブラックハットハッカーやホワイトハットハッカーは人種をイメージさせるので、ブラックハットはアタッカー、ホワイトハットはオフェンシブセキュリティリサーチャーという用語を推奨しています。
はい、まあ、言葉の使い方ね、やっぱりそのワールドワイルドになってくるほど、いろんなところに気を使わなくちゃいけなくなってきていて、まあ、そんな中で、この IT 業界で使う用語なんかもですね、いろいろ変えていきましょうということで、まあ、日本語ではね、よくブラックハッカー、ホワイトハッカーとかいう言い方したりするんですけども、本当はホワイトハットハッカーなんですよね。ブラックハットハッカーとかっていう言い方をするんですが、まあそこら辺も、ブラックとかホワイトとかっていうので、まあ人種的なことをこう連想させるから良くないとかいうような話が出てきたり、あと他にもね、出てて、まあよくその IT 業界以外でも使うと思うんですけど、ブラックリストっていう言い方しますよね。で、これも、あまり良くないっていうんで、ブロックリストと、いうようにしましょうとか。で、それに対してホワイトリストっていうのも、アローリストと、許可したリストっていう意味ですね。アローリストっていう言い方に変えましょうっていうんで。まあ、多分ね、いろんなところでそういう用語の問題ってこれから、すごく出てくるでしょうし、別に IT 業界に限らず、いろんなそのビジネス用語とか、そういった中でも、気をつけないといけない言葉とか、これから日本もね、グローバル化してきてるんで、日本国内に海外から来て働いてる方とか、またもうそこでね、生活して、2世3世とかなってる人たちがね、いっぱいいるんで、そういうことも考慮して、これからそのいろんな、ビジネス文章とか宣伝広告とか、そういったところに使う用語、これまで以上に気をつけないといけないなと思います。
森永乳業はウェブ会議に動物園の動物たちが参加するサービス Zoom の提供を始めました。旭山動物園や那須動物王国など全国5カ所の動物園にライブカメラを設置し、珍しい動物や可愛い動物がリモート会議に参加してくれます。
はい、これね、よく考えたらと思うんですけど、ちょっと言葉ではね、発音では分かりにくかったと思うんですけど、Zoom って、ウェブ会議の Zoom のサービスって、ZOOM って書いて、Z だけが大文字なんですね。で、それで今回動物園の動物が参加するサービスっていうんで、ZOO で Zoo ですよね。で、Zoo だけ大文字にして、後ろの M を小文字にしてるっていう、なかなか面白いネーミングしてるなと思うんですけど、まあね、動物園なんかも本当その人が来なくなってるんで、というか来れないんでね、その中でどうやっていろんな動物たちをこう、 産化させるというか、動物園もいろんな収入源をね、確保していかないといけないんで、こういう試みって、まあ、今回森永のキャンペーンっていう形でやるんですけども、前に言っちゃね、こういうの課金して、で、動物のカメラをこう、普通のウェブ会議の中入れてくのどうかなとはありますけど、ただちょっと、ね、和めるかなというのもあるし、こういうのをいろいろこう、今後考えていけば、まだまだ思いつかないようなサービスとか、そんなもん増やしていけるし、ちょっとね、こういうのが、最初と、そのみんなが集まるまで待ってる間だけ、こう、なんか、動物園のカメラが映ってるとかっていうので、やると、ちょっとこう、みんながね、集まりやすくなるとか、そういうのがあるんじゃないかなと思って、ちょっと面白い試みだなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。最近テレワークを導入したいという企業っていうか、まあ、知り合いがね、やり方わからへんっていう相談をよう受けるんですけど、
はいはい。
いろんなパターンがあるじゃないですか。例えば、小さい規模の5人とか、ね、10人くらいされてるところとか、まあ、
はいはい、
ちょっと大きなところだと、まあ、7、8、10人とかね。あんまり大きな企業の相談は来ないんですけど。
大企業はさすがに。
そう。あらさんも結構そういうの受けるとは思うんですけど、どんな風な感じで。
まあそうですよね。その、テレワークって一言で言っても、本当にもうね、数人の会社から、そうそう、もうね、ある程度、もう、なんていうの、会社の中に、その、システム管理してる人なんかもいたりするような会社さんとかもあったりすると。
もうやりたいことも違うしね。
そうそうそう。どっから手つけていいか分からんようになってくるわけですね。やっぱりそれぞれの会社のそのやり方とか規模に応じて、やっぱりテレワークって何を導入するかってこう、ちゃんと考えないとわかんないけど、
はい、
ね、そこはね、この、かごやさんがですね、
はい、
なんと、テレワーク導入支援をいろいろやってて、
言ってはりましたね。
テレワーク導入支援サービスっていうのとか、あとテレワーク導入楽々パックとかいうのをね、やってはるんですよ、
はいはい。
で、だからこういうところに、やっぱりかごやさんみたいなところで相談すると、
はい、
その会社の規模に応じて、どこまで何をやればいいのっていうのをちゃんとこうアドバイスしてくれるんですよね。で、当然ながら、もうね、導入から、その構築システムの構築から、で、その後のサポートのメンテナンスとかもね、全部やってくれるから、やっぱそういうのをね、こう一貫して全部やってくれるとこに、やっぱ頼んだ方が、
そうですね。
あとね、やっぱり楽なんですよ、それの方が。
この、ファイルを共有したいとか言うんやったら、じゃあこのサービスでってやってね、また、VPN とかやんやったらこのサービスでってやったら、もう、どこに問い合わせていいかもね、わっけわかんなりますよね。
そうなんですよ。もう、やっぱりね、いろんなところにバラバラにしちゃうとね、後でもう、いや、あっちが悪いんちゃいますとか言われたりとか、もうわけわからんなっちゃう。やっぱりそういうとこはね、一箇所に頼んで全部やっといてもらった方が、はい、もうね、なんかあった時に、一箇所に聞けば全部サポートしてくれるから、ああ、そういうことで、
そうですね、
かごやさんのはね、ぜひね、いろいろ対応してくれるんで、おすすめですよ。
はい。かごやさんのテレワークサービスについて興味のある方は、ぜひ Google や Yahoo などで、かごやテレワークとキーワードで調べていただければ、テレワーク導入楽々パックやテレワーク導入支援サービスのページにアクセスできますので、ぜひご覧になってみてください。今週8個のうち4つがね、GAFA の決算のニュースでしたけど、
はいはいはい。
すごいですね、改めて聞くと。
やっぱ、強いね、こういうとこは。
いや、なんかね、強いっていうか、ふっとそれを聞いてて、例えばGAFAなくなったとするじゃないですか。そもそももうスマホってもうなくなりますよね。だって iOS か Android がまあ言うたら、ほぼでしょ？まあ他にもあると思いますけど。
なくなるよ。
なくなるでしょ？
はい。
で、もうできることでワードとエクセルぐらいですよ。パソコンで。
いや、
インターネット、
ね、検索もなんか
し
ない。検索しかなくなるし。
あ、でもね、
YouTube なくなるし。
YouTube なくなるでしょ？
ねえ。
で、Amazon で買い物だから楽天しかなくなるでしょ？
うん。で、うちらもこうやってポッドキャスト配信してるけど、それもなくなるでしょ？
ほんまや。だって Facebook とね、YouTube でやってるわけやから、ポッドキャストも Apple か。
うん、
ほんまですね。
どんどんなくなって、しょぼしょぼって言った
ら。というか、まあ、だからそんだけね、なんやろ、こう、まあ、もう気づかないうちに、僕らもね、なんじゃかんじゃ、その、お金を落としてるっていうのは、YouTube とかの有料なやつとかイメージで湧きますけど、だからそこにね、うん、なんやろ、こう、Facebook 見てるだけでも、そこに広告を見るわけやから、うん、そのね、収益に貢献してるわけじゃないですか。
うん、
一人のなんかね、見てる人みたいな感じでね。
うん、
いやー、まあそういう意味では、まあ、すごいなというふうにね、もうそれが軒並みだから、このコロナ禍、やからこんだけね、各社伸びたっていうのもあるかもしれないんですけど。
うん、まあ結局、なんていうのかな、普段の生活の中で一般消費者としても、
うん、
その、コロナやからって言って、じゃあお金の使い方が極端に少なくなってるのかって、決してそうではないんよね。
そうですね。うんうん、外食行かれへん分、その、うん、宅配サービスね、ウーバーとか。そうそう、出前館の売り上げめちゃめちゃ上がってる言うじゃないですか、
うん、で使ったり、映画館に行かれへんからって言っても、逆に家でいろんなオンラインサービスで映画見たりしてるわけですよ。
ネットフリックス、アマゾンライブミュー、うん、ね、ビデオとかね、うん、
そう、そういうなんでいっぱい YouTube 見たりとか、みんなそういうなんしてるんですよね。
はいはいはいはいはい、
うん、結局その全体の消費としては、じゃあ極端に少なくなったのかって言ったら、決してそうではなくって、お金の流れがやっぱ変わっちゃってるんですよね。全然違うところにお金が動き始めてるっていう。
確かにそうですね、
うん、でその結果として他がこう沈み込んでる分、こういうGAFAみたいな IT を活用してサービス提供してるところにお金がどんどん集まるようになってきてるっていうね、うん
うん、そうですよ。もうだから、まあスマホのね、僕が一番冒頭に言った、うん、馬娘もね、やっぱりそういう意味ではすごいこう、そのもう家におらなあかんと、連休に。
うん、
ね、ほな、僕もこんな時期じゃなかったらどっか旅行行ってるかもしれないですか。
そう
ですね、家族いてるのに馬娘できないですよ。
絶対言われるよね、そんな。そう、家族にネチネチネチネチ。
うちも今もう全員みんなこう家におるんですけど、
うん、
そのね、どっかに旅行も行けないしね、
うん、
まあ、何してるかって、もう娘は娘でね、リビングで YouTube 見てるし、
うん、
奥さんは奥さんでなんかスマホ触って何してるか僕はよくわからないんですけど、
うん、
その二人がジーンとおるから、僕は仕方がないから一人で自分の部屋にこもってね、馬娘してるんですよ。そう、そう考えたら本当にね、まあそれはみんなするでしょうね、ネットっていうか。うん、
結局ね、うん、そうなってくるんですよね。で、だいたい他の人と話するっつってもね、LINE 使ったり、Zoom 使ったり、
そうそう、
もうね、いろんなそういうサービス使ってやり取りしてるし、まあ、だから本当その、なんていうかな、生活のスタイルはものすごい変わってきてて、で、よりその生活の中で、IT のサービスを使う割合がもうめちゃくちゃ増えてきてるわけですよね。
そうですね。
うん、
いやまあまあ、とにかくこう、すごいね、時代になったもんですよ、もうね。いや、もうまあね、こうなるやろなと思ってましたけどね。
こんなに早く。
いやいや、うん。いやまあ、最近もうね、年取ってるから時間の流れが早いだけで、そんなに早ないかもしれないですけどね。
もうじじいかも。
はい。じゃあちょっと後半のニュースいきましょう。はい、後半のニュースとしては、ちょっともう一回読みますね。
はい。
政府は、デジタル市場競争会議を開きましたと。
はい。
その中で、まあ、急成長するインターネット広告分野の課題の対応策を整理した最終報告をまとめました。
うん。
インターネット広告の対応ですね。
うん。
まあ、GAFA などの巨大 IT 企業に対する取引の透明化とか、
はい。
ネット広告分野と対象にして必要なルール作りを進めていく方針を明記したと。
うん。
要は、その、まあ、その意味でネット広告に対して何らかのルールを導入した国っていうのは日本が初めてらしいですね。
うん、そうですね。まあ、その細かく、こういうネット広告っていう意味で、 あのいろんなおそういう企業に指示するとかガイドラインとかこうしろっていうのは初めてっていう話なんですよね。
ほうほうほう。
まあ、ヨーロッパなんかは逆に言うと、ヨーロッパ特にそうなんですけど、昔からその企業が、個人情報とかプライバシーとかをにこう使うっていうのにすごいセンシティブな国ではあるんですよね。
そのはいはいはい。
大きい企業が特にこう独占していろんな情報を集めてしまうということに関しては、うん、ものすごくセンシティブなところがやっぱりあって、
はい、
まあ、その辺はいろんなあの歴史的な背景とかもやっぱりあの影響してるとは思うんですけど、
はい、
うん、でやっぱその個人の情報とかそんなものを大手がガーンとこう握っちゃうっていうのはそれはまずくねっていうね、あまりにもそこにSビジネスの使い方をされるっていうのはやっぱり良くないでしょっていう考え方がやっぱりすごく強いんですよね。
はいはいはい。
どっちかというと日本ってそこら辺割と緩い感じになってたんで、
は
い、でその辺でようやくこう政府もちょっと重い腰上げて、でいろいろこんなあの法律とかをしっかり整備しようということで、まあ、この前からもあの GAFA なんかのところの日本法人の連中を呼び出して説明せいみたいなことをやってるんですけど、うん、まあやっぱねこの辺って本当その非常に難しくて、まあ便利になるっちゃ便利になるんですけど、
うん
うん、その便利になるんだけど、じゃあそれは民間、あくまでも民間企業なんで、いかにお金を使わせるかっていうところで使うわけですよね、データを、はいはい、
そうですね、うん、
でそれが本当にいいのかどうかっていったら微妙なとこがありますよね。
そう、いやまあだからその広告のね、そのまあインターネット広告に限る、うん、なんかジャロってあるじゃないですか。公共広告機構、
はいはいはい。機構。うん。
あれっていうのはネット広告に対しては関係ないっていうことなんですかね。
いや、あれはあの全般に対してやってはいるんですけど、いろんな、はい、うん、あのテレビの広告からいろんな広告に対してはやってるんですけど、ははは、じゃあネット広告に対して、あの例えばね、あれはどっちかというと広告の内容に対してどうこうっていう話なんですよ。
ああ、はははは。
うん。でインターネットの特性である誰がアクセスしたかとか、
はい、
あの何回アクセスしたかっていう情報を収集してそれをどう使うのっていうところはあの JAL は別にそこまでこう介入できないわけですよ。
ああ、そこは関係ないと、
うん、そこは企業の内部の話じゃないですか。どっちかというと外から見えない部分ですよね。
はいはいはいはいはい。
うん、ずっと問題になっているあのクッキーっていうねブラウザの中にこうちっちゃいデータを入れ込んで、
はい、
で同じ人がまた2回目アクセスしたとか3回目アクセスしたとかっていうのをこう、プログラムでチェックしたりとかできるわけじゃないですか今、
はいはいはい、
でそんな情報をいっぱい収集していくとそうするとGoogle なんか本当にそうですけど、まず Google からこう検索して入っていったりみんなするから、
は
あ、そうすると楽天で例えば、楽天で、洗濯機買った人とヨドバシでドライヤー買った人が同じ人っていうのは結びつけられるんですよ Google さんなんか
に。うん、そうですね、
うん、でそういう情報ってそれはどうなんっていう話ですよね。そんなを持ってるっていうのは、ね、
うん、
でそこはもう広告からもう離れてくるじゃないですか、かなり、
はい、全然別ですよね。
でも、うん、Google はそういう情報を持ってるからそれをベースにして企業にこういうターゲットの人がいますけどどうしますっていううん、プロモーションかけれるわけですよ。
はいはいはいはい、
うん、だからそういうのを使ってどんどん広告を出していくっていうのが果たしてそれって本当にいいのかどうかって、企業側は確かに儲かるんでそういうふうにやっていくけど、
はい、
じゃあそこまでこういろんなプライベートなとこねこう入ってくるとやっぱなかなかね厳しいもんがありますよね。でだから そこら辺はどう制限かけていくのか、どこまで許してどこはダメよっていうのかとか、でまたこれもね結構ちょっと広告とは離れるかもしれないですけど、
はい、
クラウドサービスとかっていっぱい今世の中あるでしょ。
はいはいはい。
でそういうクラウドサービスなんかも海外がやってる 国外、日本国外の企業がやってるものってめちゃくちゃ多くなってきてるんで、そこにこう集まってるデータって、そっちの企業の都合、もっと言えばそっちの企業が属してる国の法律に従って、データを扱われたら、それってどうなんって話になってくるわけじゃないですか。
なるほどね。
うん、日本の日本に住んでる人たちの情報を別の国の法律で、なんていうの、扱われるっていうのは、
はいはいはい、
果たしてそれいいのっていう問題とか、やっぱ難しいんですよね。すご
く難しい、確かにそうですね。
うん、で、これある人なんかが言ってたんですけど、そういう情報ってものすごくこう重要な情報だし、例えばその災害が起きた時とかってね、
はい、
そういう情報って有効活用できるわけなんですよ、いろいろ。例えばその、うん、まあ、よくある今なんかでもやってるけど、携帯のその電波の状況とかで、どこにどんな風に人が避難したかとか、いろんなこととか、そういうなんてやろうと思えばもう細かく調べれるわけじゃないですか。
そうですね。
その、うん、はい、生存確認とかそういうのにも使えるわけなんですよね、
うん、
でもそれをどこまでやるのかっていうのはすごく難しい、センシティブな部分がいっぱいありますよね。そういうのが使えるようにするっていうことは、普段もそういう仕組みが使われるようになっとかないといけないわけですよね。
はいはいはい。
だけど事細かにみんな追跡されてるって思ったら、ちょっとうーってなるわけじゃないですか。
うーなりますね。
でしかもそれがその運営してる会社が海外の会社ってなったら、うーんってなってくるでしょ。
ちょっとこう、うん、ってなりましたね、
うんうん、日本の会社じゃないってなった時に、ってやっぱりなるわけじゃないですか。
はいはいはい、うん、
で、うん、その日本の会社じゃないところに日本政府が例えばそのデータは災害時に必要だから見せろって言ったときに、海外の企業は、いや、うち、日本の企業じゃないから別に従わないとか言われたら、もうお手上げなんですよ。
確かにそうですね。
うん。だからそこら辺の問題ってね、どんどん複雑になってきてて、やっぱ今回みたいに、まあ、今回これ、広告の話とか、まあ、そういうGAFAみたいなでかい企業に対しての、その、どういうことをね、どういう情報、取引情報を扱ってるのか、どんなふうに管理してるのかっていうのを、もっと明確にして、で、政府が必要であればヒアリングしたり、情報提供を求めたりとかできるようにしていこうとしてるんですけども、やっぱそれはちゃんとやっていかないと、
うん、
気づいたら、ね、まあ、今でもそうですけども、GAFAのサービス、みんないっぱい使ってるわけですよね。
そうですね、はい。
使ってる割には、日本政府がその情報をよこせって言っても、んー、うち日本の企業ちゃうしって言われたらどうにもってなってまうわけやし、
うん、ですね、
うん、だからそこら辺はやっぱり法律をきっちりこうやっていかないといけないし、まあその辺はね、もう今後日本だけじゃなくて海外いろんなところがそんなことをこうやり始めてるとは思うんですよね。結局ガーファみたいなでかい企業、特にそのインターネットを使ってサービスをしているところって、うん、もうその国境なんて関係なくサービス展開できるから
ですね。
うん、そうなってくると、その国レベルより権限が強くなってくる可能性があるんですよね。
で
そんな国がどうこうっていうよりも、その上、まあそれこそ極端な話ね、Facebook とか Google とかがちょいちょいっとこういろいろ検索結果とかを変えるとかね、
はい、
した途端にどっかの国の政権にどえらい影響を与えるとかできてしまうわけなんですよ、うん、だからそんなことをさせないようにいろんな国がいろんな法律作って、なんかね、こうやらせないようにこういろんな歯止めをかけとかないと気づいた時にはあれっていうことになりかねないわけですよね。
まあまあ、でもなんていうか、こうパッとジュスッと思うのが、
うん、
例えばその日本の国の中でね、そういうなんやろ、うん、これはいけない、これはルールを決めたところで、
うん、
ガーファがね、そんなん知らんやんみたいな、
うん、
なんでそんなんお前らに決められなあかんねんって話なわけじゃないですか。
はいはいはい。
じゃあ、それってなんかね、なんなんやろみたいな。
あ、でも、 日本国内に対してそういうサービスをするなっていうことはできるようになるじゃないですか。
いやまあそれ言い出したら中国になるわけじゃないですか。
あだけど、うん、そこのさじ加減ですよね。
うん
その中国、まあ言い方よくないかもしれないけど、
うん、
いきなり決まるでしょ。何もなしで。
まあまあね。はいはいはいはい、はい。
それよりも一応民主国家なんで、いやいやこういう法律をこうやってみんなの総意のもと作ったよって、だからあんたも従ってね日本でやる限りはっていう風にやっていくわけで、いきなりある日突然こういやいやお前ら違反やって言って取り締まりに行くわけじゃないから、
だからこうまあまあそれはまあそうなんでしょうけどね、なんやろこう、うん、別にね、じゃあ強制力はないわけじゃないですか。じゃあもういいです、じゃあ日本でサービスしませんの判断は向こうにあるわけやからね。
うん、まあ、うん、ただとはいえマーケットとしてはでかいから。
なるほどね。
そう簡単に撤退できるかって言ったらそうもういかないわけじゃないですか。
じゃあこの辺りで妥協点見つけてみたいなのあるわけでしょ。
うん、絶対その向こうもビジネスやってる限りそんだけでかいマーケット、うん、特に日本みたいなマーケットを失うってやっぱり痛手なんで。
そうでしょうね、うん、まあだからそこはまあしゃあないな、じゃあここまでは譲ろうみたいなね。
うん、そうお互いにこう妥協点というかどこまでどうするのかっていうのはやっぱりいろいろこういうのは常にこうやり取りしながら決めていかないと、
うん、そうですね、
サービスってどんどん変わるから。
はいはいはい、うん、なるほど。
本当にね、そのでかい企業なんかがもう気づいたら無料で何でもかんでも配ってるけど、その裏でいっぱい広告やら何やらいろんなビジネスが動き回ってて、そこで全部賄ってるっていうね、気づいたらもうみんなスマホタダでもらえるよみたいなのが始まるかもしれんし。
そうですね、
そうなった時にもうみんながそれ使い出したらそこで止めることはできないけど、じゃあ情報をどうやって扱われるかとか、やっぱそこら辺ちゃんとねこう国の方も考えてそういうことをやっとかないと、それこ その災害が起きた時とか、そういう非常時の時に、ね、データが何も扱えないとか全部こっそり持ってかれるとか、
うん、
ミスリードされるとか、まあ、そういうこと起きかねないのでね、やっぱりこういうところは今のうちからこうしっかりというか、まあ、ちょっと遅れ気味ではあるんですけど、日本も、まあ、このあたり法的に、ね、しっかり整備することで、かつそれに対してやっぱりね、我々の方も無関心じゃなくて、やっぱり何をしようとしてるのかって、日本政府もどういうことをやろうとしてるのか、やっぱり見て、かつその自分たちの使ってるのがより便利になるかどうか、やっぱりね、個々の人が判断していくことは、やっぱりすごく重要かなと思います。
はい、相田さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ゴールデンウィークの真っ最中にね、聞いてる人はいるんでしょうかという感じなんですが。
多分もうこれ聞いてなくて、次回のとまとめてみんな聞いてるんちゃうかなって思う。
なるほどね、
どうせそんな感じがするんですけど。
まあまあ次回なんですけど、まあ、
はい、
通常ね、ゴールデンウィークの真っ最中ってニュースがほとんどないっていうことでね、特番をしてるんですけど、
はい。
で、今回もちょっと特番をしたいなと来週は思ってます。
はい。
何かというと、
うん。
もう今話題の NFT ですよ。ね。
何ですか NFT って。
なんか、
ん？なんか。
なんかあれですか？ちょっとお金が、運用とか、投資とか、そんな。
もうなんかアバウトすぎるな。まあそれは来週っていうことで、私が NFT 解説本っていうのを出したんで、
ね、まあ、はい、なんかめっちゃ売れてるらしいじゃないですか、アマゾンで。
いや、おかげさんでね、いろいろ、いろんな方々に、呼んでいただいてて、で、ね、なんか中には本当にもうありがたい感想をいただいて、めっちゃわかりやすいですやんって言って、知ってるんで、
ね、うん、いや、まあ、本当にね、もうその、まあ、足立さんが本、ビットコインの本もよう流行りましたね、あれね。早めに出す、みんなが書き始める前に早く書いたれっていうのが足立さんの作戦でしょ。
作戦っていうか、いや、まあ、だってさ、うん、まあ、 ぶっちゃけその書店にね並んでる先生方の本が出る頃に出したところで、
確かに
絶対無理やんそんなもうな全然こうね、あのいくらこの番組であの3000万人聞いてくれてるって言うたところで、
はい、
そのうちね私の出した本を買ってくれる人って言ったってね、もうめちゃくちゃ多く見つこみ持ったってあの数千人レベルでしょ。
そうですね。
そんななんかたやね、あの5万部とか10万部とか売るような先生方が本出した時に出してて、はぁっていう世界やもん。もう、そんなもう、早くこう出さないとあかんからね。
いや、まあまあ、ね、
頑張ってます。
はい、で、まあ、その、話題っていうか、まあ、これから話題になるであろうね。その、
はい。
まあ、ビットコインの時もね、ビットコインってまだ誰も、なんじゃそれって言ってた頃にからね、だ、かっかけはったんで、うん、まあ、あんだけこう、ヒットしたってあれがあるんで。まあ、今回はだからそのビットコインぐらい、多分もう、近々この1、うん、2年経つともそれが当たり前、もうみんな知ってるようになるやろっていう。うん、それについてまだね、さほど皆さんも知らないでしょうし、うん、まあ、特集してみようと。
はい。
まあ、いうことで無理やり足立さん頼んでね。本の売り上げダウンにつながるかもしれないですけど。まあよろしいやんって
言って。ダウンになるのかい。
いやもう、だから、本以上のことを言うてくれないのは困りますよ。だって、だって散々先週まであの宣伝してきて、勝った人はじゃあもういいわって聞けへんって言ったらもう、ね、もう私のあれも上がったりなんで。
そうか。
はい、だからあの、
はい、
本よ、買った人にも役立つさらに情報と、まだ買ってない人にも分かりやすいようにしていただけるようなね。
いや、買ってない人は、あ、これはぜひ買って読もうって思ってもらえるようにしようかな。
まあ、そこはどっちでもいいんで、はい。
どっちでもいいのか。
ちょっとあと1週間あるんで、はい、ネタをちょっとちゃんと送っといていただければなと。
はい。
ふうに思います。
はい。
まあそんな感じで来週もよろしくお願いしますと。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。はい、来週は特集ですんで、ぜひまた聞いてください。それでは良い一週間を。この番組は、データセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。